今日はヘブル人への手紙5章7節から10節までです。7節、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。
この箇所は今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、このヘブル人への手紙は、旧約聖書のいろんな箇所をこの解説しているんですけれども、この箇所では詩編の110編というところに、メルキゼデクの霊に習う大祭司というその話があって、そのことについて解説しているんですね。で、キリストがその詩編110編のメルキゼデクの霊に習う大祭司であるということを説明しようとしているんですけれども、その話、メルキゼデクの話はややこしいので、ちょっと置いといて、この7節の言葉がですね、何を意味しているのかをちょっと考えたいと思うんですね。で、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験の上に聞き入れられました。キリストは肉体を持って生きている間と、私たちは生きていることはもう即肉体を持っているんですけども、キリストはですね、8節の初めに御子であられるのにって書いてあるように、神の一人子で、もう 天におられて、そんな肉体なんかを超えたですね、神の存在だったんですね。そのキリストが地上で、地上に来られて、で、人間としてお生まれになったんですけど、その時に肉体を持たれたんですね。ですからキリストにとっては、この生きている間というのは肉体を持って、ちょっと本来の形とは違う形で肉体を持って生きておられたわけですけども、その間ですね、自分を死から救い出すことができる方というのは神様ですね。神様に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げられたとあるんですね。これが何を意味しているんだろうか。で、私はこの雰囲気というのはゲッセマネの園の祈りの雰囲気にそっくりなので、ゲッセマネの園の祈りのことだと思っていました。イエス・キリストは十字架にかかる前の夜遅く、ゲッセマネというその園に行きましてですね、オリーブの木がたくさん植えてあったその園に行ってですね、何時間も祈られたんですね。で、その時に血の汗を流して祈られたと書いてますのでね、この大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げっていうのとぴったりですので、そのゲッセマネの祈りのことだというふうに思ってたんですね。しかし、よく読むとですね、ゲッセマネの祈りのゲッセマネの園ではですね、もうそのすぐ後で逮捕されて、そして処刑されるのはもう分かってましたから、死から救い出すことができる方に向かって祈るというのは、どうかこの命を助けてください、死から救ってくださいという祈りになりますよね。 それを捧げたというふうに思ってたんですけども、しかしイエス様はあそこで確かに、どうかこの杯を私から取り去ってください、その杯というのは人々の身代わりとなって死ぬ使命のことなんですね。その死ぬ使命を、神様から杯を与えられたというふうに表現して、そしてその杯をどうか取り除いてくださいって言って祈ってるんですね。ですから確かにここに似てるんですけども、しかしそこではですね、祈ったんですけども、その杯は取り去られなかったんですね。そしてそれは取り去られなかったので、キリストもそのことを認めて受け入れて、どうか御心がなりますようにって言って祈って、そしてもうすぐ直後にその立法祭司長とか立法学者たちから送られた兵隊たちがやってきて、キリストが逮捕されて裁判で死刑を宣告されて、そして十字架にかけられるんですね。ですから聞き入れられましたって書いてますけども、そのゲスマネの祈りでは、この死から救ってくださいという祈りは聞かれなかったんですね。そして大体イエス様が本当にその時にですね、死から救ってくださいというお祈りをしたとしたらですね、そのお祈りする前にエルサレムからもう逃げた方が良かったと思うんですね。もうユダが裏切ることを知っておられましたから、そこにいたらもうユダが居場所を知らせて、そして逮捕しにやってくることをもう分かっていましたから、もうお祈りするよりも、もう逃げた方が早かったですね。だいたいその前にエルサレムに行かなかったらよかったんですね。エルサレムに行くと、もうエルサレムでは反対者がいっぱいで、もう必ず迫害を受けて殺されるということがもう予想されましたから、最初からもう行かなかったらよかったわけですね。行っといて、そして死から救ってくださいっていうお祈りするっていうのは矛盾してますよね。ですからやっぱりおかしいんですね、これゲスマネの園の祈りだとすると。それで、祈って考えたんですけども、これはゲスマネの園の祈りじゃなくて、このイエス・キリストの生涯を通しての祈りだということが分かりました。もうイエス・キリストがもうこの地上に来て生まれられた時からですね、十字架で死なれるまで、そのずっと祈り続けてこられたことがこのことだということです。そしてそれは自分のですね、自分のための祈りではなかったんですね。自分が死から救ってくださいって祈るんだったら、もう最初から地上に来られなかったと思いますね。そうではなくて、この祈りはこの人もう全ての人のために、死ななければならない多くの人々のために、その代わりに代表としてですね、この祈っておられる祈りなんですね。イエス・キリストは天からこの罪深い人々を見ていることもできたんですけども、この人々を救いたいと思って人間となって来られたんですね。そして人間となった時にですね、肉体を持たれたんですけども、この肉体がですね、もう死の力に満ちているんですね。私たちは生まれた時からこの肉体を持っておりますし、それ以外は知らないので、こんなもんだなと思っていますけども、 永遠の天から来られ永遠の命を持っておられるイエス・キリストがこの肉体を持たれた時に、もう本当に肉体というのがいつも朽ちていくようなものだということを感じてですね、本当に、まあ、同情されたんですね、まあ、天からも 天でおられても同情できるんですけども実際 に私たちと同じ人間となって肉体を持たれた時にもう本当に死に蝕まれているその実態をもう自ら体験されて自ら感じられてそして本当に死の力に満ちていることを感じられてそして多くの死ななければならない人々の代表としてですね主をどうか私たちをこの死から救い出してくださいこの悲しい死から救い出してください永遠の死に向かっているこの私たちを救い出してくださいって言ってお祈りをしたんですねお祈りされたんですねこの礼拝の中でその回収を代表しての祈りっていうのをしますけども、まあ、それに少し似てますね、まあ、それはもう本当に同じ回収の一人としてお祈りするんですけどももう天から来られた方が人間となってそしてこの人たちを救ってくださいじゃなくて私たちを救ってくださいって言ってお祈りされたんですね。でも本当にキリストはまあ、私たちの友だと言われましたけども私たちと同じその死の力を持つ肉体死の力に蝕まれている肉体を持ってですねそしてそれは永遠の死へと向かっていきますしそしてその肉体がすることなすこともう全てがですね死に向かっているんですね。でもその中でですねその死を感じながらもうその一生を貫いてですねもうずっとどうか私たちをこの死から救い出してください、涙を流して死から救い出してくださいって祈られたんですね。そしてその経験の上に聞き入れられたんです。で聞き入れられたのでですねそれで神様が言われたんですね。あなたの祈りを聞いた。だから私はあなたが願っている人々を死から救い出そう。でもあなたはそのために死になさい。あなたはそのために十字架にかかって身代わりになりなさいって言われたんです。だからイエス様自身はこの祈りをしたためにかえって自分が死ぬことになったんですね。だからイエス様自身がどうか死から救い出してくださいというお祈りしたのとは全く逆なんです。この人々がどうか永遠の死から救われますように、そして今実際に蝕んでいるその死から救われますようにって言ってお祈りしたためにその代わりに自分が十字架にかかって死ななければならなかったんですね。でもイエス・キリストはそれは本当に身代わりのため身代わりとなって十字架にかかって死なれましたから、キリストが死なれたことによってもう私たちは死の力から解放されるんですね。死の力の源というか死の力の原因は罪です。そしてキリストが身代わりに死なれたことによってその罪が許されました。その罪が許されると私たちもその罪からやってくるその死の力から解放されるんですね。 誰でもイエス・キリストを信じるなら永遠の死から救われます。そして、もう信じたその瞬間、永遠の命が与えられて永遠に生きていくことができます。キリストのこの涙の祈り、神様に叫んで祈られた祈りによって、私たちは本当に永遠の死からも、そして今もこう私たち虫の噛んでいる死の力からも解放されるんですね。で、この経験のゆえに聞き入れられましたってありますけども、経験のゆえに、経験っていうのは、まあ、神様を敬って、まあ、神様に従順であるということですね。で、それがですね、この8節なんですね。キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となられたというんですね。そのキリストが従順を学ばれて完全に従順になられたんで、その経験の上に聞き入れられたんです。ですから、その、ね、私たちが死から解放されるその背後にキリストのこのような従順な歩みがあったんですね。しかしキリストが従順を学ばれるというのはなんとなくピンときませんね。キリストはもう神様に従順な方で、父なる神に従い通されたっていうふうに他のところで書かれていますね。せやのに、この従順を学びというと、若い時はものすごく、まあ、自分勝手な生き方をしていて、だんだんと、まあ、神様に従うことを学んでいって、信仰深くなって順々になっていったような感じしますね。そうじゃないんですね。そうじゃなくて、これもですね、人間みんなをこう代表して、みんなの代わりにこういう生き方をなさっているんです。もともと御子であられたのにと、御子であられるのにと書いてますけども、神の御子であって天におられたら、もう従順以外にはありえないんですね。もう天ではですね、少しの罪も少しの汚れもありませんので、その天では もし私たちもですね、やがて天に行った時にはですね、自分の一番したいことが、それが神様が一番願っていらっしゃることでもあり、したいことを思い切りして、それが神様の御心にかなうという、もう本当に嬉しいというか、ありがたい世界なんですね。だから従順になろうと努力する必要は全くありませんで、もう普通にしたい通りにしていれば、それが神様に従順な歩みになるんですね。でキリストは本当に神の子ですから、全く清い、全く汚れのない方ですので、それこそ子供として、本当に思いっきり天真爛漫に父なる神を愛して楽しんでいらっしゃることがですね、もう父なる神の御心にかない、もう全て 100% 神様に従順でおられること、おられる従順の生き方だったんですね。それがですね、この地上に肉体を持って来られるとですね、この肉体というのはもう本当に罪が染み込んでましてですね、神様に従順に生きにくい、従順に生きることを妨げるものであるんです。それでキリストが肉体を持たれた時に、本当にこの 従順に生きることにこの戦いを覚えられて、もう毎日毎日が戦いだったんですね。私も私たちもクリスチャンになる前は、まあ、欲望に沿って生きていたというか、自分がしたいことが自分をやるべきことであったんですけども、その時には何の抵抗もありませんでしたけども、神様を知って、そして神様の言葉を受けて、本当に神様の願っていらっしゃるように生きたいなと思い出すとですね、この肉体の欲望といつもこう衝突するんですね。イエス・キリストも肉体を持たれた時からこの神に従うこととの戦いが始まりました。まあ、例えばお腹がすく、お腹がすきましたでしょ。そしたら何か欲しいと思いますね。で、何もなければ、まあもう手段を選ばず何としてでも パンを得たいと思うわけですね。でキリストもですね、力は、まあ、この祈りのすごい力を持ってらっしゃったんで、石をパンに変えることもできたんですけども、お腹空いてる時に、悪魔はその石をパンに変えてごらんなさいと、あなたならできるでしょうと言った時に、肉体はですねそのパンを求めたんですね。でもイエス・キリストはパンよりも神の言葉に従うことが大切だ、私は神の言葉に従うと言って、その肉体 との戦いに打ち勝たれたんですね。でそれがですね、イエス・キリストにとっては毎日毎日もう毎時間毎時間続いてたと思うんですね。そしてずっと戦っていかれて、そしてもう従順な歩みを勝ち取られて、ずっと勝ち取られて勝ち取られて、その最後の試練がまずゲッセマネの園の祈りだったんですね。どうかこの私の使命をちょっと私から取り去ってくださいと、ものすごい戦いがありました。でもどうか私の願いではなく、あなたの御心のままにしてくださいと言って、その十字架にかかる使命を受け取られたんですね。そして十字架の上でもまだ試練が続いていました。神様を疑って神様を呪うこともできたんですけども、最後の最後まで神を信じてその生涯を終えられました。そんなふうにしてキリストはさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされたんですね。このキリストのその神に従順な、もうあらゆる誘惑とあらゆる戦いを勝ち抜いて神に従順に従った歩みによって、私たちにこの死から救ってくださいという祈りを私たちのために神様が聞いてくださって、私たちがキリストを信じるだけで、キリストのこの身代わりの十字架によってですね、私たちはキリストを信じるだけで救われるようになったんですね。ですから私たちはその今罪が許されて救われているということを思うときに、キリストのこの神に従順に歩むためのこのずっと戦いの歩み、戦いに勝利して従順を貫かれた歩みをですね、やっぱ覚えないといけないと思うんです。そしてキリストが歩まれた歩みというのは常に私たち の模範とすべき歩みです。キリストのあらゆることは私たちが従っていくべきことなんですね。で、そのキリストのように従順に生きなければ救われないということはありません。もうキリストが涙に祈りをして私たちの救いを勝ち取ってくださったので、私たちはキリストを信じるだけで救われるんですけども、しかし私たちのクリスチャンとしての人生はこれから従順を学んでいく人生だと言って間違いないと思いますね。まあ、従順を学んでいくためにまず救われたんですね。救いを確保し してもらって、でも安心してもう天国を約束されて、安心してじゃあこれから神様に向かって神に従っていく道を歩んでいこう。でもそれは大変難しいことなので、従順をこれから学んでいかないといけないと。この肉体を持ちながら神に従順に歩むということは本当に難しいことです。私たちは朝御言葉を読んで、そしてこういう生き方をしようと決心してもですね、しても夜寝るときには、ああ思った通りにできなかった、また悪い癖が出てしまった、またまずいことを言ってしまった、またつまらないことで怒ってしまった、もう夜になると本当に反省ばっかりなんですけども、まあ、でもそれがですね、きっと従順の学びの歩みだと思うんですね。そしてこの従順の学びの歩みをしていくごとにですね、私たちは死の力から解放されていくように思うんですね。人間に死が入ってきたのはアダムとエヴァが神様に反抗して、罪を犯したからなんですね。従順を破って、まあ、不従順をしたために人間にこの死が入ってきたわけです。で、人間のこの人間に働く死の力と不従順っていうのはもう結びついてますのでね、私たちがこの不従順からですね、神に従順な生き方、神に従順な歩みに向かいますとですね、自然にその死の力からも解放されていくように思うんですね。まあ、例えば先ほど言いましたように、もし、まあ、肉体は食べ物を求めますね。そして食べ物を手に入れるためにはそれこそ悪いことをしたりもしますし、悪いことをしなくてもちょっと心の中にですね、誰も見てないし、これを手に入れようと、まあ、今は食料が十分ありますから食べ物のためにはそうしないかもしれませんけども、自分が本当に欲しいもののためには人を騙してでもちょっとごまかしてでもそれを取りたいという気持ちが出てきますね。しかしこの従順を学んでいきますとですね、だんだんと食べ物のことなど心配する必要はない、神が全て備えてくださる、何もなくても天からマナを降らせて私たちを養ってくださる、食べることなど心配する必要はないと。またパウロは、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまだ益ですと、もう死にたくない死にたくないじゃないんですね。生きることが神の御心ならば大いに喜んで生かしてもらって、そして自分のできることをしていきましょう。自分の務めに励みましょう。しかしもし死ぬことが神の御心ならば、それはもう私にとってはこの地上の牢獄から解放されて、憧れの天国に行けることなので、もう それはもう嬉しいことで喜びしいことなんですね。ですからこの神へのこの従順の歩みをだんだん神へのこの従順の学びを続けていって、だんだんと私たちが従順に歩めるようになっていきますと、この地上にあってもですね、この死の力から解放されてものすごく自由になっていくことができるんではないかと思うんですね。まあ、天国を待ってからその自由を得るのもいいですけども、今この地上に生きている間にもですね、私たちは 地から解放されて、神の子のこの自由を得ることもできるので、ぜひともこの従順の歩みに励んで、ますますこの永遠の命の力を体験し、死の力から解放されて、自由になっていくことができればと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にイエス様、あなたが私たちを死から解放するために本当に涙の祈りを捧げてくださいました。そして神に従順に従う戦いを生涯続けてくださいました。本当に感謝いたします。私たちもイエス・キリストに習って従順を学んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。